お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
政府が30年以上ぶりとなる雇用支援サービスの大規模な改革を発表しました。これは失業者の就職を支援する制度です。しかし求職活動の義務、いわゆるミューチュアルオブリゲーションが維持されることや、民間事業者が引き続き関わることから、支援団体などは実態は名前を変えただけだと批判しています。アマンダ・リシュワーシュ雇用労使関係担当相は、今回の改革を30年ぶりの大改革だと位置づけています。制度の目的は一人一人に合った意味のある仕事につなげることです。しかし単なる求人紹介だけでは不十分です。機能する雇用支援制度には、求職者に必要な支援を必要なタイミングで提供できることが求められます。リシュワース氏でした。現在の制度では、仕事を探している100万人以上のオーストラリア人が、年間20億ドル規模の制度のもと、民間の雇用支援事業者を利用することが義務付けられています。しかし、この制度については、不公平で、利用者にとって厳しすぎる制度だとの批判が強く、生活保護の不当な停止や、利益優先の運営に対する苦情が相次いでいます。連邦オンブズマンによる2つの報告書では、求職活動の条件を満たしていないとして、福祉給付を停止されたケースの多くが違法だった可能性があると指摘されました。リシュワース氏は、現行制度に問題があることを認識した上で、今回の改革を打ち出したと説明しています。現在の制度は、毎年100万人以上が利用する多様なニーズに十分対応できていません。こうした懸念は、2023年に議会特別委員会がまとめた最終報告書でも示されていました。すべての利用者に同じ対応をする仕組みでは、多くの人が支援から取り残され、制度の非効率さも生んでいると指摘されています。リシュワース氏でした。新しい制度では、利用者一人一人の状況に合わせ、3段階のティアに分けて支援します。ティア1では、デジタルに慣れていてすぐに就職活動ができる人向けに、オンライン中心の支援が提供されます。現在よりも効果的で効率的な支援になるでしょう。比較的サポートを必要としない人たちを支える仕組みです。リシュワース氏でした。ティア2では、スキルの向上や自信を取り戻す支援を行います。この段階では、就職につながることが分かっている支援、例えば就職コーチングや職業訓練などが中心になります。また本人の目標や住んでいる地域に実際にある仕事と結びつけた支援である必要があります。リシュワース氏でした。そしてティア3は、より複雑な課題を抱える人を支えるものです。この段階の多くの人にとって、就職までの道のりは一直線ではありません。そのため、より多くの時間と柔軟性、そして自信と能力を高めるための支援を提供します。リシュワース氏でした。しかし、制度の改善を求めてきた団体は、今回の改革にも批判的です。グリーンズの政府サービス担当相、ペニー・オールマン・ペイン氏は、これでは失業中の人たちの助けにならないと批判します。政府が本気で改革するつもりなら、2023年の調査報告を受け入れるべきでした。そこでは、雇用支援を再び公的運営に戻すこと、独立した監視機関を設けること、そして困っている人たちを支援することで、利益を上げる民間業者への資金投入をやめるべきだと提言されていました。 雇用支援を公営化せず、懲罰的な就職義務制度を廃止しないのであれば、今回の改革に意味はありません。オールマン・ペイン氏でした。今回の新制度で特に議論を呼んでいるのが、ミューチャル・オブリゲーション、つまり求職活動義務が維持される点です。この制度では、福祉給付を受ける求職者が指定された活動を行わなければ、給付が止められる可能性があります。2025年の上院審議では、政府が自動化された管理システムが利用者に悪影響を与えていることを把握していたこと、さらにその合法性にも疑問が残っていることが明らかになりました。また、2025年のオンブズマンの報告書では、民間の雇用支援事業者が多くのケースで誤って厳しい金銭的制裁を勧告していたことも指摘されています。リシュワース氏は、政府はオンブズマンの提言をすべて受け入れ、自動判断への人間による監督を強化するため、職員を増やす方針だと説明しています。また、給食義務についても利用者の状況に応じて柔軟に対応するとしています。
The type of mutual obligations will differ depending on how far someone is from the labor market.
内容はその人がどれだけ就労市場に近いかによって変わります。例えばすぐ働ける状態の人なら、自分の希望や目標に合った仕事に応募するのは適切な活動です。しかしまだ働く準備が整っていない人に、ただ何件も応募させても意味はありません。リシュワース氏でした。一方、反貧困センターのジェイ・クーナン氏は、この制度は失業者を罰して働かせる仕組みだと批判しています。また、オーストラリアの経済は、常に少なくとも 4% の失業者が出る仕組みになっているとして、個人ではなく制度そのものに目を向けるべきだと訴えています。必要なのはこうしたサービスを再び国の運営に戻すことです。以前の制度にも問題はありましたが、今は巨額の資金がこれらの事業者と関係する投資会社やヘッジファンドを通じ海外へ流れています。本来人を支援するために使われるべきお金が企業の利益になっているのです。政府自身が運営すれば必要な人への資金にきちんと資金を使うことができます。クーナン氏でした。また同氏は今回の変更は単なる看板の掛け替えに過ぎないと話しています。以前のジョブアクティブ制度でも ABC の3段階に分かれていました。今回は名前が 1,2,3 になっただけで本質的には変わっていません。人々を強制的な制度に縛り付ける仕組みはそのままです。クーナン氏でした。以上、 SBS ニュースシドニー・ラングのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。